説教、神は唯一。石橋秀夫牧師です。
本日は越谷教会の総会が行われます。今年も昨年に引き続いて、聖書を読んで祈って伝道する、聖書を読んで祈って礼拝に出席する、これが新しい年度の教会総会の伝道次第として提案されることになっています。この時代は宗教改革の信仰に基づいて、世界の福音主義教会が一致して伝道に取り組んだ、あの世界大伝道運動、それを進めていくときに聖書を読んで祈って伝道する、この宗教改革から導かれた、信仰に基づいて世界伝道が展開されていくわけです。日本はその世界伝道運動の最終地点となっています。ですから日本から今度は世界へという、そういう祈りを持たせられているわけです。ルターの宗教改革、2017年は宗教改革509周年として、世界中にこの宗教改革が祝われ、私たちにおいてもルターの宗教改革に目を向ける歩みをしてきたわけであります。ローマ書、今日の3章の27節から31節、これは非常に宗教改革に大きな影響を与えた大切な聖書の言葉であります。パウロを変える御言葉、パウロを変えていった信仰、パウロの信仰によってルターが変えられていく、実はそれが今日の聖書の言葉であります。パウロを変えそしてまた教会を変え、宗教改革を推し進めていく、そのような大きな力となった御言葉が今日の御言葉であります。伝道する越谷教会、伝道する越谷教会へと祈りを強めながら教会総会を行ってまいりますが、パウロを変えた力、ルターを変えた力、そして世界を変えていくその力を私たちの教会においてもという祈りと思いを持って、今日の聖書の箇所を私たちは学ぶことになるわけです。この聖書の箇所にしっかりと目を向けながら、越谷教会が伝道する教会として立っていきたい、そのことをこの礼拝で、示されながら越谷教会の総会を迎えたいと思わしめられているのであります。パウロは復活したキリストに出会いました。盛んにロマ書において真理真理と語ってまいりましたが、この真理とは福音、イエス・キリストの十字架と復活に示された神様の救いの技、それが真理として示されてくるわけであります。この真理がパウロを劇的に変えていくわけであります。劇的に変えられたパウロが、実に神は唯一だからです、これは30節の御言葉でありますが、この御言葉が今日の礼拝の説教題となっています。パウロを劇的に変えられたパウロが、実は神は唯一だからですとここに語っている、 まあ、このことに注目させられるわけであります。神は唯一である、もうこれはパウロは生まれた時から叩きつけられてきたわけです。教え込まれてきたわけです。ファリサイ派ですから、もうこのことに中心を置きながら生まれた時から教え込まれたことであります。その同じ言葉がここに新しい驚きと感動を持ってパウロが記している。このことに私たちは今朝注目していきたいわけであります。お手元の資料を見ていただきますと、30節の部分について記しているところを見ていただきたいと思います。実会の第1回、そこに印刷されてあります。この唯一の神についてと書き出しているところを、見ていただきながら、実会の第1回、あなた方は私のほかに神があってはならない、出エジプト記20章の3節、もう実会のまず初めに示されていく神の言葉であります。そして聞けイスラエルよ、我の神主は唯一の主である。今日私が命じるこれらのこと言葉を声に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座している時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。まあ、新命記4章7節、これも非常に重要な言葉であります。我らの神主は唯一の主である、このことを教え込まれてきたわけであります。まず第一のことをとしてここに深く刻みつけながら、イスラエルの人々、ユダヤ人の人々の歩み、子育てもそのことにおいてなされてきたわけであります。この言葉はもうパウロにとっては当たり前のことであった。この当たり前のことが新しい驚きと感動を持って今日の聖書に記されている。このことに今朝注目したいわけであります。27節を見ていただきますと、では主の誇りはどこにあるのか、それは戸に覗かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか、そうではない信仰の法則によってです。まあ、こんなふうに語られていくわけであります。人間の誇りが取り除かれたと語られてくるわけであります。私たちは誇りなしには生きていくことができません。誇りが取り除かれてどうやって生きていくことができるんだろうかと思うわけであります。その誇りが取り除かれたとまず語られてくるわけであります。神の言葉はイスラエルの人々に最初に与えられました。ユダヤ人たちに最初に与えられました。神の言葉としての律法、これは神の言葉であります。律法は守ることが求められているわけであります。行うことが求められているわけであります。それを行うことによって神の民とされる、そのことが繰り返し繰り返し旧約聖書において語られているわけであります。ユダヤ人たちにとって律法が与えられたことが誇りであります。聖なる神の聖なる言葉が与えられて聖なる民にされた、自分たちは最も聖なる最も清い民であり、このことをユダヤ人たちは誇りにしていたわけであります。そして他の民族を汚れた民族として軽蔑してきたわけであります。神が唯一の神であると言ったときに、私たちは唯一の神を信じていると言ったときに、どうしても排他的になってしまいます。また唯一神教は排他的だとそのことを批判されたりするわけであります。自分たちだけが神に選ばれた聖なる民であり、 自分たちが唯一の神を信じている、他の者たちはこれを知らないと排他的になってしまう傾向があるわけであります。この罪の問題をパウロは鋭く指摘するわけであります。自分たちだけが聖なる神の言葉を持つ聖なる民だと思っている、それを行っていると口では言っている、本当に行っているのか、厳しくパウロは問われてきたわけであります。パウロはファリサイ人、その指導者、超エリートだと言われます。立法については完全に行っていると豪語してきたわけであります。しかし今パウロも打ちのめされています。復活の死に出会って打ちのめされて、自分がいかに神の前に罪深い問題であるかということを思い知らされたわけであります。そしてパウロは、あなた方は本当に立法を行っていますか、口では行っていると言いながら行いでそれを否定してはいませんか、その罪を鋭く指摘するわけであります。旧約聖書において示される神の民イスラエルは、立法を行うことができないがゆえに神の言葉を無視する、そのことのゆえに神を退けて偶像礼拝をした、そのことのゆえに、その罪に対して神の怒りが燃え上がる、この歴史が繰り返されてきたわけであります。弁解の余地がない、ユダヤ人たちに弁解の余地がないとその罪を鋭く指摘するわけであります。このことにおいて異邦人もユダヤ人たちも同じである、罪を犯してしまっている罪人であるということにおいては神は分け隔てなさらない、そのことを強く指摘されて、パウロは指摘してきたわけであります。人間の誇りが取り除かれました。私たちは誇りなしには生きていくことはできません。しかしまた同時に、小さな小さな自分の誇りにしがみついて生きてしまっているということはないだろうか。今その誇りが取り除かれました。そしてもっともっと大きな大きな、あなた方は神の恵みのうちに生きるものとされました、そのことが強くパウロによって示されてくるわけであります。救われるのは行いの法則によるのか、行いによっては救われない、行いによっては義とされない、行いによっては神の民とされない、そのことを思い知る歴史をイスラエルの民は重ねてきたわけであります。それは旧約聖書が示す通りであります。同時に異邦人たちも神の前に罪ということにおいては分け隔てなさらない、神の前に私たち一人一人の罪が指摘されてくるわけであります。全てのものは神の前に罪があるということにおいて、私たちの誇りは吹き飛ばされていくわけであります。吹き飛ばされたそのところに神様の新しい命が注がれる、神様の新しい救いの道が指し示される。28節の言葉が非常に重要であります。ルーターを変えて宗教改革へと押し出していくエネルギーとなった御言葉がこの28節の言葉であります。非常に重要であります。見ていただきますと、なぜなら私たちは人が義とされるのは立法の行いようではなく信仰によると考えるからですと、このように記されていくわけであります。ここで大変有名なことがあります。それは 信仰によると考えるからですというこの部分をルターは信仰のみによってと訳すわけであります。信仰のみによって、今までルターの信仰についても学んできたわけであります。ルターは救われたという確信がなかった、自分が救われたという確信がなかった。神はただただ恐ろしい存在、神の言葉に聞き従うことができたのか、できない自分を思い知らされて、神は恐ろしい存在でありました。救いの経験がなかったわけであります。ルターの幸いのことは、大学の教授として聖書を教え続けてきたわけであります。聖書研究をし続けてきたわけであります。聖書研究をする中で福音の再発見をするわけです。行いによって救われるのではない、ただただ信仰のみによって救われる、このことを聖書の研究において強く深く教えられていくわけであります。ルターの功績は聖書を翻訳したことです。聖書の言葉は当時は聖職者だけのものであった。一般の信徒たちは聖書に触れることはできなかった。聖書研究する中でこの聖書を一般の人々も読めるようにということで、人々が読めるように聖書を翻訳していくわけであります。そのことによって聖書を全てのものが手に取ることができるようになっていくわけであります。そのルターが翻訳した聖書、このまさにこの聖書28節の最後のところをですね、信仰のみによって救われる、信仰のみによってと訳すわけであります。それほど大きな救いの力を指し示されたルターを変えた、ルターを宗教改革へと押し出していく大きな力を与えた御言葉がこの28節の言葉であります。何としても聖書を教えたい、聖書を学ばねばならない、聖書そのことを伝えなければならないということで、礼拝の形も変わっていくわけです。説教を中心の礼拝に礼拝が変わっていくわけです。そのルターの伝統の中に新しいの教会もこうしてあるわけです。聖書は読めるようになった、聖書を伝えることができるようになった、聖書を証しすることができるようになった、自分たちも伝道することができるようになったということで、全信徒祭祀主義、宗教改革の理念はもうよくご存じだと思いますが、信仰のみ、聖書のみ、全信徒祭祀制、まさにこれが宗教改革をしていく大きな原動力になっていくわけです。この28節の御言葉は非常に大きな力を持ってルターに響き、教会を変え、宗教改革をなし、また私たちを変えて世界を変えていく大きな力として響き渡っている、そういう御言葉であるということを私はこの礼拝で深く受け止めていきたいわけであります。29節を見ていただきますと、それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか、異邦人の神でもないので、神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。神は唯一だからですというパウロに示された驚きを持って感動を持って今語っている、それがどういうことであるかということがこの29節に示されます。 罪ということにおいて分け隔てなさらない神は、救うということにおいても分け隔てなさらない。どのような者たちも救われていくわけであります。ただただ救いの道は神が切り開いてくださった。あなたたちは自分の技によって神に近づくことはできませんでした。律法が与えられて律法を行うことによっては神のためになることはできませんでした。行いによっては救われませんでした。もうちょっと聖書のことが分かったり勉強してから、もうちょっともうちょっとという思いが、洗礼を受けようとする方々の以前の自分の姿としてあったと思いますが、そのことも関係ありません。どれだけ勉強したか、どれだけ学んだか、そのことも超えて、ただただ信仰のみによって救われました。ルターの福音の再発見、その前にパウロは、神は唯一の神です、以前のようにユダヤ人として信じて神、唯一の神、自分たちだけが正しい、清い、他のものは気が出ているという排他的な神から、神間から出る神は唯一の神ですということではありません。ここには全てのものに開かれた神が示されてくるわけであります。神はユダヤ人だけの神でしょうか、異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあるのですと語り、そしてパウロは神が唯一の神で、神ですと、唯一の神であるということへの本当の神のお姿がパウロに示されてくるわけであります。三十節を見ていただきますと、実に神は唯一だからです。この神は割礼のある者も、ものを信仰によって義とし、割礼のない者も信仰によって義としてくださるのです。割礼のある者もない者も信仰によってのみ義とされてしてくださるのですと教えられていくわけであります。今劇的に復活のイエス様によって自分は変えられた、自分の罪を復活のイエス様によって教えられた、イエス様の十字架の死によって神の前に私たちはいかに大きな罪を犯し、神様から怒りを受けなければならない存在であったか、その罪が思い知らされてパウロは変えられていくわけであります。自分の行いによってはではない、このような罪人の私もただただ神を信じる信仰によって救われる、割礼を受けた者も受けてない者も信じることによって救われるということが教え示された。そしてこの神は全ての者にとって唯一の神である、唯一の神であることが本当にパウロにとって示されて、唯一の神が示されていくわけであります。同じ言葉を語ってきても今全く違います。排他的な神ではなくて、全てのもののためにイエス様は十字架にかかってくださった全てのものの罪を許し、ただただ信じる信仰によって救い上げてくださる、開かれた神様の救いの技がパウロに示されたのであります。この言葉をかみしめたいのであります。神はユダヤ人だけの神でしょうか、異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあるのです。このパウロの言葉に見つめ聞いていく、それが 世界の平和につながっていく、私たちが他者と共に生きるそのことにつながっていく、またその力となる御言葉であることが教えられるわけであります。敵対関係にある、しかしあの人のためにもイエス様は十字架で死んでくださった、あの方々も神はイエス様を手を広げて招いておられる、救いの道を切り開き、その人々に尊い十字架の愛が注がれている、この一点に目を向ける、本当に唯一の神であるということに目を向ける、そこから世界の平和の道が切り開かれていくのではないか、そして私たちの交わり人間関係においても、あの人この人のためにイエス様は十字架にかかって命を捧げてくださった、この一人一人をどれほどイエス様を愛しておられるか、そのことを受け止め合うことにおいて、私たちは他者と共に生きる力がそこに与えられていく、許し合う恵みのうちに共に生きる道が開かれていく、そのことがこの御言葉から教えられます。この御言葉をかみしめながら私たちの教会の総会に向かっていきたいと思うのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。神は唯一の神である、どこまでも開かれた神であり、すべての者たちに対して手を広げて招いておられる、そしてその一人一人を大きな愛のうちに包み、ただただ私を信じることによってのみ救われると語り続けてくださっています。その御言葉に聞くことが許され感謝いたします。まさにその神と深く出会い、福音の再発見においてルーターを変え、宗教改革の大きな原動力となっていき、世界を変える力となりました。そして私も今日この御言葉に身を受けることができますように、しっかりこの御言葉に聞くことができますように、そしてこの御言葉から与えられる力によって越谷教会の伝道を進めていくことができますように導いてください。この礼拝に出席されたお一人お一人の上に主の祝福豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。